3月31日金曜日です。皆さんこんばんは。モータースポーツジャーナリストの DJ カズです。3月最後の放送です。もう今日3月31日、明日は4月の1日ということでね、早いですけど、モータースポーツも本格的に始動しました。 F1 がオーストラリアで開幕しまして、国内モータースポーツもスーパー GT の合同テストが岡山、富士と2週連続で行われました。もう開幕です、岡山。ね、来週末に迫ってきてますからね。そんな春なのに、もう4月にもなろうかというのに、なんと先週富士スピードウェイ、雪が降りましたよ。積もりました。ね、これで日曜日のテストが中止になるという、もう春どこへ行っちゃったんだというですね、まあ三冠仕様にも程があるだろうというような、そんな天候でね、結局土曜日の1日だけのテストで、まあデータ取りになってしまったということでね、はい、そんな、いや寒い、まだ寒いです。はい、今週ちょっと暖かくなってきましてね、もう今日あたりはね、この関東も桜が、まあ、そこそこ開いてんじゃないかなと思いますけど、さあ、そんな中ですね、25号車ビバック 86MC ファンの方からね、僕宛に、メッセージが来てたりします。まあ、今回の富士テストで25号車のレギュラードライバーが走らない、ビバック大丈夫なのっていうね、もうこう心配されてるようなメッセージとか、そして近藤翼選手のテスト起用の、まあ、理由が興味深いですというですね、まあそうですよね、先々の、まあ、放送でその辺もちょっと喋ってほしいなというようなリクエストも来てます。もうそりゃファンにとってはね、いろいろ気になりますよね。まあ、先々の放送っていうことでね、今まだ無理ならとか、こう気を使ってくれてるんだろうなというところでね、本当ありがとうございます。はい、まあ、その辺がですね、いろいろもうやっぱり絡みがありますから、まあ、何でもかんでもなかなかねベラベラ喋れないんでしょうけども、やっぱ大人の事情ってやつだらけかもしれないですねまあ土屋武さんもね、返答に困るところもあろうかと思いまして、僕なりにねちょっと気を使ったりして、はい、まあいろんなあのことがありまして、今日僕もまた一人で喋ってますけれどもね。ということで、今週は F1 オーストラリアグランプリの開幕戦の話などを中心にお送りします。最後までお付き合いください。モタスポ観戦軸、この番組はトータルカーメインテナンス25レーシングの提供でお送りします。
モータースポ観戦塾第一コーナ
ー、さて、まずはこちらの話題からです。トヨタガズレーシングは2017年シーズンの FIA 世界耐久選手権 WEC ウェックに3代目として参戦する TS050 ハイブリッドのドライバーに、国本裕二選手とニコラス・ラピエール選手が、まあ、決定したという発表をいたしました。ね、国本選手とラピエール選手はすで、に発表されているステファン・サラザン選手と組んで TS650 ハイブリッド9号車に乗り込んでの第2戦スパ・フランコルシャン6時間と第3戦であるルマン24時間レースの2戦に参戦するということが決まりましたね。いやー、大抜擢ですよ、国本選手ね。そんな国本選手、どんな選手なのかちょっとおさらいしておきましょう。現在26歳の国本選手は、日本のスーパー GT にこれまで8年間にわたって参戦してます、ね、すごいですよ、ベテランです。もう、耐久レースにおいても十分な経験を積んできていると。また昨年はトップレベルのドライバーが競う日本のスーパーフォーミュラーにおいてシリーズチャンピオンを勝ち取った。全日本 F3 のチャンピオンを経てトップカテゴリーに参戦している国本選手は、今季もスーパー GT19 号車と タイトル防衛を目指すスーパーフォーミュラー1号車セルモイニングで参戦するというですね、まあそんな彼です。まだでも26歳なんですよ。はい、ね、さあそしてもう一人が32歳のフランス人でニコラス・ラピエル選手。こちらは3年ぶりのチーム復帰となるということです。ラピエル選手2012年から2014年までトヨタガズレーシングで WEC シリーズに参戦しまして、トヨタハイブリッドレースカーによる WEC 初勝利にも貢献していると。でその後彼は LMP2 クラスに参戦しまして、2度にわたってルマン20時間レースのクラス優勝を勝ち取っています。2016年はシリーズチャンピオンに輝いていますね。そんな彼ですけれども、さあ、スパフランコルシャンが5月の6日、ルマン20時間レースが6月の17日ということでね、まあこの3代目決定しまして、ね、国本裕二選手が乗るということでね、また楽しみが一つ増えました。これでね、中島和樹選手、小林可夢偉選手、そしてこの国本裕二選手ということですね。さあ、ウェック WEC の開幕戦は4月16日のシルバーストーンです。トヨタガズレーシングの活躍に期待しましょう。さあもう一個海外の話題です。今年もニル24時間レースに参戦するトヨタガズレーシング、その耐久レースシリーズの一つであるニルブルックリンク耐久シリーズ第1戦 VLN1 が3月25日に行われました。ここでのミッションというのはですね、ニュルブルックリンク24時間レースに向けたさまざまなトライやデータ取り、そして実践経験で人の動きや改善点を洗い出すこと、まあ、つまり車と人の実践テストであるということなんですね。で今回のドライバーは松井孝光、蒲生直哉選手の2名での参戦ということです。マシンは過去2年参戦しているレクサス RC、快晴の天気の中でスタートした予選も、ま、タイムアタックが目的ではなく、ま、前日同様にセットアップに専念したと。でセットアップを変更するたびに車は良い方向に仕上がっていったようで、ドライバーからはマシンは速い上に安定して乗りやすいという高い評価も出てました。結果は8分56秒073と9分台を切る RC の最速タイムを記録し、さらには SP3T クラストップも獲得したということですね。いや車の仕上がりが結果になって現れてきたという予選でした。そして決勝4時間の決勝レースは松井蒲生の順番で走行して、トラブルもあった国内テストとは打って変わってルーティン以外にピットインをする状況も発生することなく順調に周回を重ね、その結果スタートから1回もトップを譲ることなく4時間を走り切りクラス優勝を獲得したと。素晴らしいですね。まあただこの大事にしているのはこの順位ではなくって、順調に周回を重ねたことでニュルブルックリンク24時間レースに向けた多くのまあセットアップやさまざまなデータの収集ができたことが大きいとしています。次戦は4月8日 VLN2 が開催されますが、これはもうスーパー GT 岡山開幕戦がねバッチリぶつかっちゃいますんで、ドライバーである井口拓人選手、松井孝光選手、蒲生直哉選手もこのスーパー GT もちろんね参戦しますから、全員が GT300 クラスで参戦しますんでね、これはさすがに VLN2 は参戦せずということで、その次の4月22日23日の予選レースというやつです。これに参戦すると、はい、そして5月25日からこの本番24時間レースのウィークエンドが始まっていくということなんですが、この5月25日ですからね、スーパー GT のオートポリスが終わってすぐにもうドイツに移動してという、これはなかなか過酷ですよね。井口、松井、蒲生選手しっかり頑張ってくださいと、そんな話題でした。さてスーパー GT 合同テスト2回目は富士スピードウェイでした。いやーもう雪が降っちゃうなんて考えられなかったんですけどもね、はい、土曜は走れましたが日曜 日はなんとこの時期に雪と、まあそのめちゃめちゃ珍しいということではないんでしょうけどね、富士はやっぱりあの富士山の麓にありますからね、だけども中止になっちゃうっていうですね、驚きましたが、はい。さあ、GT300 クラス土曜の結果、土曜だけですからね、土曜の結果を見ますと、まあ、1.5 キロのやっぱりストレートを有する富士スピードウェイ、エンジンパワーをものを言わせました FIA GT3 車両が上位独占となりまして、いやまあこれはね予想された想定の範囲というかね内容だったと思うんですけれども、ただ昨年の予選タイムと比較するとラップタイムはちょっと遅かったかなというところですね、まあ、時期的なこととかいろいろあるんですけども、さあ前回の岡山でも早かった BMAX-NDTP-GTR 高星選手、やっぱり富士でも早かったですね、びっくりです、彼ちょっとね上り調子ですね。さあ、JAF GT300 やマザーシャシーの車両では7番手が1番最上位だったのが18号車アップグレージバンド86で中山雄貴選手が、まあ、最上位だったということですね。いやちょっと苦戦しているマザーシャシー組となりましたけれども、今季初参戦の117号車ベントレー GT3 坂口良平選手、午後の7番手となる1分36秒959という、まあ、好タイムを記録してますね。今年初参戦ということで、まだまだあのパーツも交換しないといけないところがあるらしいんですけども、すでにこのタイムが出ているということはそこそこやっぱりポテンシャルが高い車なのかなというところを予感させますね。さあ GT500 クラスです。1位から5番手タイムまでがレクサス LC500 勢と相なりまして、ね、岡山も早かった LC500 です。日産ホンダ一体どうなってるんですかね、三味線引いてんのかな、ちょっとよくわかんないんですけどね、はい。まあ、このテストのお話はさらっとさらっといきましょう。曲はイーグルスで Peaceful Easy Feeling でした。さて次は F1 オーストラリアグランプリの話題です。待ちに待った F1 が開幕しました、ね、今年も開幕戦はオーストラリアのアルバートパークサーキットということで、土曜日に行われました予選でポールポジションはルイス・ハミルトン・メルセデス、2番手にセバスチャン・ベッテル・フェラーリ、3番手にバルッテリ・ボッタス・メルセデスということになりました。母国グランプリとなるレッドブルのダニエル・リカルドは予選 Q3 でウォールにヒットしまして10番手スタート、マクラーレンホンダのフェルランド・アロンソは Q2 落ちの13番手、同僚のストフェル・バンドーンは Q1 落ちの18番手で決勝に挑むということになりましたね。明けて決勝です。気温24度、路面温度が36度というコンディションの中スタートします。リカルドのマシンがトラブルでスタートに間に合いませんで2周遅れでのスタートになります。まあこれでもねスタートできたのが良かったなとは言ってたんですけども、さあ予選2位のベッテルはスタートでバルテリ・ボッタスを攻略しましてポールポジションスタートのルイス・ハミルトンにぴったりとつき追いかけるというね序盤になっていきましたね。まあ、抜きにくいコースです。さらに今シーズンマシンのダウンフォースが増しましてオーバーテイクが難しくなった。さあベッテル陣営はハミルトンよりも先にピットに入り新しいタイヤの性能を生かしてハミルトンよりも速いペースで走り、まあ、ポジションを奪うと、いわゆるハミルトンに対してアンダーカットを最初は狙っていたと思われるんですが、ところがですねハミルトンが予想以上に早いピットインを行いましてタイヤを交換します。17周目でしたからね、まあ、フェラーリにしてみればですね、あれハミルトンラップタイムも落ちてないのにピットイン早くないかってなもんだったんじゃないかなと思うんですよね、はい。でその17周目に入ったハミルトンは案の定5番手を走っていたマックス・フェルスタッペンレッドブルの後ろで復帰するということになります。これでハミルトンマックス・フェルスタッペンを抜けないというですね。でその間にベッテルは差を広げて有利な展開になっていくと、ね、そんなことになりましたね。で、ベッテルといえばですねピットアウトでマックス・フェルスタッペンの前に 出られると判断しまして、そこでピットインします。まあ、ギリギリではあったんですが、マックスの前に出ることに成功します。まあ、ハミルトンをオーバーカットしたわけですよね、これで。でそのまま逃げ切り、1年半ぶりの優勝を果たすということになったんですけれどもね、やっぱりこのピットが今回の最大の勝利のポイントと言えるんじゃないかなと思いますけれども、逆にハミルトンが、まあ、計算的にマックスに抑えられるのが分かっていたのに、なぜピットインをしたのかというところです。あと 4,5 周遅らせて入っていれば、間違いなくフェルスタッペンの、ね、前で復帰できたっていうのが分かってましたからね。まあ、グリップがなくなったから早めに入らなければならなかったっていうのがハミルトンが記者会見で答えたんですけれどもね。ただラップチャートを見てもそんなにペース落ちてないんですよね。だからやっぱりチームの作戦ミスなんじゃないかな、これはね、と思うんですけどね。はい、ということで F1 オーストラリアグランプリ優勝はフェラーリのセバスチャン・ベッテル、2位にメルセデスのルイス・ハミルトン、3位もメルセデスでバルテリ・ボッタスという結果でした。さあ、マクラーレン・ホンダのフェルナンド・アロンソですけれども、サスペンションに問題が発生しましてリタイアしてしまいます。ライバルたちと比べてホンダのパワーユニットはストレートで時速30キロ遅いと。チームがポイントを獲得したいならマクラーレンとホンダはすぐに対応する必要があるとアロンソも語ってますけどね。いや、マクラーレンは違約金を払ってもホンダと契約を解消してメルセデスにスイッチしたいっていうような噂が出てきたりもしましたけど、だけどマクラーレンのレーシングディレクターであるエリック・ブーリエはそんなことは一切ないと完全否定しています。まあ、どこまでどうでね火のないところに煙とかいろいろありますけど、わかんないんですけど、はい。まあ、しかしアロンソにしてみればね、相当やっぱりフラストレーションも溜まってきています。今年こそはっていうのがありますからね、やっぱりとにかく結果が欲しいですよね。曲はセシュ&カポーノでナイトミュージックでした。はい、ということで、まあ、終わりの時間となってきました。さあ、今日金曜日、もう1日目終わってしまいましたけれども、まだ明日土曜日もう1日残っていますというのがスーパーフォーミュラの公式合同テスト、富士スピードウェイで明日土曜日開催されます。公開テストです。しかもパドックフリー、パドックに入れちゃうんですね。これパドックパスいらないんです、フリーなんです、入れちゃうんです。しかもお昼休みにはオープンピットが行われまして、間近でマシンを見ることができるという、これがまたなんと無料なんですよ。いわゆるピットウォークってやつですよね。無料ですよ、パドック入れるね、ピットウォークもできちゃう。いやいやいや、そしてですね、トークイベントがあるんです。はい、土曜日はシーズン直前スペシャルトークショー2としまして、12時40分から、まあ、13時までなんですけども、ピットビル2階クリスタルルーム1、ここに入れるのもなかなか入れないですからね、はい、株式会社ホンダ技術研究所 HRD 桜の佐伯正弘氏と、トヨタテクノクラフト株式会社の永井洋二氏、まあ、2人ともバリバリのエンジン屋さんですけどね。そして、JRP 技術顧問の白井氏を迎えて行われるという、まあ豪華な、あんまり表に出てこない方々のトークショー、まあ、たまには出てくるんですけどね、この今シーズン入ってのエンジンの話やらなんやらというね、ところが聞けるんじゃないかなと思います。トーク時間短いんですが、多分内容は濃いんじゃないかなと思いますんでね、はい、ぜひそちらの方も見に行っていただきたいなと思います。そして、テストの方なんですが、1号車 PMU セルモンエンギング国本雄二選手に代わりまして、立川雄二選手が乗ります。7号車スノコチームルマンにはローゼンクビスト選手に代わりまして、平手康平選手が乗ります。それから36号車バンテリンチームトムスアンドレ・ロッテラー選手に代わって、 ジョアオ・パオロでオリベイラ選手が乗り込んで、37号車バンテリーチームトムス中島和樹選手に代わってジェームス・ロシター選手が乗ると。そして18号車 KCMG には小林カムイ選手に代わって中山雄一選手が乗るということですね。これ漏れないかな、多分こんだけやったと思いますけど、その多くはウェック WEC の合同テストプロローグっていうのがイタリアモンツァで開催されるため、まあ、そちらに行っている選手のために交代して乗るということです。ローゼン・クビスト選手だけがですね、フォーミュラー E メキシコ戦の出場のためということでね、交代して、乗ると。そんな交代して乗る選手の走りもね、ぜひ見てほしいですね。平手浩平選手も久々に乗りますし、立川雄二監督が自らドライブすると、こんなところも面白いですからね、ぜひその辺もっていうところです。問題はお天気ですね。ちょっと週間天気予報を見てるとね、なんか雪マークが出てたりするんですけど大丈夫でしょうか。そんなところよーくご確認の上、富士スピードウェイにおいでください。ということで今週はここまでになります。お相手はモータースポーツジャーナリストの DJ カズでした。皆さん良い週末をお送りください。 See you next week. バイバイ。